メッド FM 761。
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、地域で活動する方たちと語り合うっていう、そんな番組の中でもとっておきのゲストをお迎えいたしました。まずは自己紹介からしていただきます。重原先生。
はい。
はい、自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。
どうも、共和病院の精神科医の重原博樹と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先生、今日電話越しのですね、出演ということで、生出演で。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、重原先生は去年のですね、法人の中の会長賞を受賞されてですね、職員からも大変慕われる精神科のドクターとしてですね、ぜひご出演いただきたいということで今日が叶ったわけで、私もとても嬉しく思っております。
どうもありがとうございます。
まずですね、なぜ精神科医になろうと思ったかっていう辺を私もお聞きしたことがなくてですね、今回全く事前打ち合わせない状況のためでですねぶつけ本番状態なんですけども、きっと先生だったら語れるだろうというふうに思ってお聞きしたいんですけども、なぜ数ある科の中からですね精神科医になろうと思われたのか教えていただいてよろしいでしょうか。
まずは私はですね、もともと医学部を卒業するときですね、
はい、
一番なろうと思ってたのは病理科なんです。病理科って病理解剖。
ああ、病理解剖。おお、
やりたくて病理解剖の部屋に大学のですね、
はい、
出入りしていて、ほぼそこで決まってたんですね。なんですけども、どうしてもその初期臨床研修っていうのを出なきゃいけないということで、
はいはい、
出ることになったんですけど、私は大学は島根大学だったんですけども、うん、大学がある町以外のところにわざと行こうと思って、うん、本当に小さいその漁港がある島根県浜田市っていうところに、
はい、
初期臨床研修で内科の研修として行くことになったんですね。
そうだったんだ、全然知らない。はいはい、うん、
それでですね、
はい、
とにかく私は結構なんというかっていうかな、勉強が好きだっていうと言い過ぎかもしれないですけども、
うんうん、
因果関係っていうのがすごくこだわりがあってですね、
はい、
こうだからこういうふうになるんだっていう、そのきちんとした因果関係と物ですね、物、いわゆるここにがん細胞があるとか、がんの組織があるからこの人はがんで、それでこの人はこうなって脂肪の電気を取ったとか、そういうふうなこう理屈の説明っていうのがものすごくこう興味があってですね、
はい、
病気の理屈っていうのを一生懸命こう勉強しようと思っていたんですけども、
はい、
何を思ったか本当にこれはまだ未だにわからないんですけども、
うん、
ちっちゃな港町で内科や精神科の研修を始めるわけですね。私一人なんですよ、はい、大学でそういうことをしたのはですね、その当時ですね。そうすると一番面白かったというか興味深かったのは、そこの中核の、当時 の国立病院っていうんですか、
はい、
っていうところで診療を始めたんですけども、
はい、
自己紹介の挨拶に行くんですよ、病院にね、
うん、
すいません、重原と申します、今日からお願いしますって挨拶したらですね、はい、何を言われたかと思ったら、
はい、
先生は医者ですねって言われて、はい医者です、今救急車来たんでお願いしますって言われましたねそれでいきなり救急対応なんですよね。
で研修医だったけど救急対応だったんですね。
救急対応なんですね。もちろん指導医はいますけども、それでいきなりその時間欠性跛行っていうちょっと病気で、
はい、
病態の方をですね、はいはいはい、救急対応いきなりするっていうようなことがありまして、
はいはい、
それで、それからというもの、実はそこの地域の内科も精神科も面白かったのは、あんまり理屈を言わなくてですね、人を責めないんですよ。要するにこうこうこうだから君はこういうふうにしなかったから、だから 君は勉強が足りないよとか君はダメだよって言わないんですよ。
なるほど。
要するに治りゃいいんだと。
ああ
治りゃハッピーだと。だからそのハッピーになるために体を使えと、うん、頭使うなと、お前考えすぎるんだと、まあ、ポンポン来たものどんどんこなしてみんなを幸せにしていったらいいって、すっごく簡単なことをおっしゃるわけですよ、どこの科の先生も。これはものすごく私にとってショックで、
因果関係を追求してきた先生としてはショックだったのね
ものすごいショックでした。で精神科に行った時もその地方の精神科の病院に行った時も、全く同じだったんですよね。
考えるだと
患者が良くなりゃいいんだと。
あ、
うん、だからあの患者が良くなるためにどうすりゃいいかを考えるんであって、なんでこの人は苦しんでるかなんてそういうことは後で考えろと、治ってから。
あ、
うん、だから良くする方法考えようやと言われたんですよ。これが私にはもうあのなんというかもうカルチャーショックでですね。
追求を重ねてきたのに。
だからそういうふうに言われると患者さんと接触しようと思うんですよね。
なるほど、
最初に。
なるほど、なるほど。
よくしようっていうことで、なんでだろうから始まると患者さんと距離ができるんですよ、どうしても。なんでだろうからだ、いろいろ検査データを見たりその人の病歴を見たりするんですけど、早くよくしてあげようよって言われると、何かを見るよりもまず喋ってみようとかね、そういうふうなことになるんですよね。で、本当にこれが、なんていうかハマったというか。
なるほど。
これは面白い。で、私は実は実家がですね、本当にあの地方の山間部の食堂屋さんなんですよね、実は。
はいはい。
で、実は山間部の食堂屋さんと同じことなんですよ、極端に言うと。食堂屋さんっていうのはどうやったら美味しいカツ丼ができるかとか、どうやったら美味しいラーメンができるかっていうことを後回しにして、まずは注文が来たら、今できることのベストで美味しいって言ってもらうように、たった今これから未来に向かって、大げさに言うとね、未来に向かって美味しいものを作ってあげようやと。
ここにいる人たちを喜ばせてあげようや、みたいな。
それもすぐやろうって、すぐ手足を使ってやろうって、待たせるわけいかないからって。これ2時間も3時間も待たしたら、あのお客さんは美味しいって言ってくれないから。
なるほど。
だからとにかく10分でそれをその答えを出そうっていうのにすごく似てて。で僕は不思議というか、僕はあの実家の家業を継ぎたくなくてお医者さんになったんですよね。そしたらなぜかやっぱ家業と同じようなこのノリというか考え方がやっぱりハマってしまってですね。
なるほど。
それであの本当に驚いてですね、私はあの父親と母親に本当にあのその時に生まれて初めてぐらい感謝しましたね。
父ちゃん母ちゃんの背中を見ながらやっぱりこう生きてきたわけですよね家業を継ぎたくなかったけども。
結果的に本当にね、あの嫌いでね、あの実は私はあの両親も嫌いで自分のお家も家業も嫌いだったんですけど、やってることが、ま、あの本当にね同じことやってるんだと思ってね。
そうなんですね。
そうなんですよ。
そうかそうか、いい話ですねあ、だからやっぱり先生あれなんですね、患者さんとのその距離だったりとかっていうのがうまいんだな、治療うまいなと思って、うまいなって、私がすごい偉そうですね私あのすごい上手にこう接しられるなっていうふうに。
いや、そんなことは
いつもあの思いながらですね。
いや本当に、でもただ本当にそれがなんていうか原点ではあるんですけども、ただ、まあ、課題もあって、確かにその今度そればっかりやってると当然行き当たりばったりになってきますので、やっぱり自分が何をやってるんだっていうのはある程度ね、あの整理して考えるっていう時間は必要になってくるかなって、まあ、その辺がね、まあ、あの課題かなと思ってるんです、
でもなんかあの折に触れてやっぱりこう因果関係を大事にしたいっていうのはなんとなくこう現れますよね。いろんなあの会議とかミーティングとか出てると、先生こうちゃんとこう論理立ててものを考えることって得意だなっていうふうに思うこともあるので、なんか今いい面ばっかがこう出てる感じがします。
なんかすいません、なんか褒められっぱなしでなんか恐縮です
じゃあいつ突き落とそうって感じですいやはい、ありがとうございます。で、まあ、精神科医としてなんかすごく輝くドクターだなっていうふうに思うんですけども、先生の中で精神科医としてのやりがいだったりとかはどういうところにありますかね。
あの実はですね、食堂屋さんで例えば美味しいラーメンやね、カツ丼を出した時に美味しいっていう顔ありますよね、あのオーラね、あれとね、精神科の患者さんが治った時に 治ったっていう時のあの顔似てるんですよ。
あなるほど。
それが内科の患者さんが治った時と精神科の患者さんが治った時と顔が違うんですよ、私から見るとですけど。
なるほど。
精神科の患者さんが治った時の顔っていうのは本当に私がそのちっちゃい時から食堂屋さんで美味しいねって言った時のあの顔にすごく似ててですね、あの顔を見てしまうとよその科に行けません。
なるほどね。そうかそうか、まあ、そういう患者さんのこうあの治ったよ、 治ったなとか回復し してるなっていうその顔が見たい、ね、そういうことが喜びにつながっているわけですね。
もっと言うと顔だけじゃなくて、うん、動きに現れるんですよね、
うんうんうんうん、
動き、体の動きですね。本当にその表情、体の動き、本当全てにね、治ったっていうのがね伝わってくるんですよ。逆に言うと検査で治ったことがわからないので、精神科はなかなか検査データっていうふうにはいかないので、まあ、それだけにやっぱり我々も顔や体の動きっていうのはよく見ますよね。でその見るっていうのは良くなったのを見るんですよ。悪いところを見つけるんじゃなくて良くなったところを見つけたいんですよ。
そうですよね、うん、いい話ですね、うん、なかなかいいゲストにこう来ていただいてします。私の人選バッチリな感じがします。ありがとうございます。先生、ここでちょっとあの、
はい、
番組のテーマソング入れさせてください、
はい、
あの重原先生にぴったりな歌だというふうに思います、藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きください。藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。はい、重原先生つながってますかね。
つながってます。
はい、よかったです。なんか思いやりの歌、思いやりは世界を温かくする魔法っていうそういうね歌詞なんですけど、これなんか重原先生にぴったりな感じですね。
いやいやいや、
ね、そんな風に思ってます。重原先生、京和病院に来られてもう1年半
ですね。
まだ1年半ですね。ねえ、はい、京和病院に来てのですね感想を恐ろしいけど聞いてみます。お聞かせください。はい、
京和病院の感想ですね、
はいはい、
私が一番感じたのはですね、皆さんいろんなことをやっていきたい情熱があるんだけれど、うん、どこに向かっていこうっていうふ
う
に悩んでおられる、ちょっとだけ悩んでおられて、いろんなことをやりたいけども、どうやっていいかわからないっていう、スタッフの方がすごく多いなと思って、それが一番の感想で、例えばね、その反対を考えると、もう精神科医はこういう精神科の世界ってこういうもんだからっていうふうに思ってやる気がない人と、どういうものか分かんないけどとにかくやってみたいっていうのと考えた時に、それはどっちから治療看護を受けたいかって言ったら、それはこういうもんだっていう人よりも、私は将来に可能性がある、やっぱりまだまだ分からないけどもいろいろやっていきたいんだっていう方にやっぱり治療看護を受けたいなって、僕が患者だったらそう思うんですよね。でそういう方がすごく多いんですよ。
そうですね、
なのでどうしていいか分からないので、確かに拙いところ下手くそなところたくさん僕あると思うんですよ。ただ一番僕が感じたのは、京和病院に来て何を感じたかというと未来です、
うんうんうんうん、
すごく未来のある病院だなと思って、もうそれが率直な感想で、だから結局患者さんが、よかったねっていう、治ってよかったっていうあの顔を皆が目指してる。ただそのためにどうやったらいいかまだ分かんないですよね。私も含めてだけど、どうやったらいいか分からない。ただ僕がねすごくね、これはいいぞと思ったのは、一緒に考えていくことできるんじゃないかなと。いや重原先生それは無茶だよ、今までの精神科の治療ってこうやってるもんっていう人がほとんどいないんですよね。
なるほどね。
そういう意味でいわゆる治療者同士の対話ができると、職種を超えてですね、私はもちろん医師なんだけれども、いや重原先生それはちょっと無理でしょうとか、面白いこと言いますねとか、こういうふうなこう対話が成り立って、現に1年半ずっと成り立っているかなっていうので、 うん、まあ、本当にできることはそんなに多くはないんですけども、うん、ただ話し合いっていう点ではすごくできてるかなと思ってですね、うんうんうん、それは感じてます、
うん、そうですね、よく話し合ってますよね先生ね、いろんな職種の人と、ドクターだけではなく、
うん、
いろんな、
それがなんかちょっと楽しみというか、
うん、
本当にその未来へ向かう気持ちがそがれないんですよね。それは嬉しいなと。
そうですね、私は本当にうちのスタッフたち一生懸命だなっていうふうに思って、まあ、そのさっき の、 内科のように検査データとして示されるわけじゃないので、うん、目の前にいる患者さんをそのいかにどうしたらいいんだろうかってこう悩んでる場面も一緒結構見るんですけど、まあでもみんながみんな本当に結構一生懸命にこう患者さんの人権だったりとか倫理だったりとかを考えようとしているうちのスタッフたちすごいなっていうふうに私は思っているんですけどね、はい、
うん、本当ですよね、
うんうんうんうん、まあ、もちろんいろんな意見のすれ違いだったりとかあったりとかするけれども、うん、いつもいつもこうやっぱり話し合えるようなね、うん、倫理的な患者さんの人権だったりとか倫理的なことをいつもいつも大事に、うん、できている病院だななんて、うん、私は自負してる感じのところはあります、うんうん、はい、
本当に。そしてまだまだこれからですね、
はいはい、そうです、
この先がまだあるぞっていう、はい、私は本当にそれを感じることが、うんうん、まあ一つやりがいになってるというか、うんうん、
そうですね、うんうん、はい、
はい、
ありがとうございます。そうなんですよね先生、こうよその県からこちらの方に来られたんですけど、この地域に住んで何かこう感じることとか、今まで住んでた地域とちょっと違うぞとかって思うことってありますかね。
いや、それはね、うん、ありますよ。
どんな感じですかね。
山陰のちっちゃい港町ですもん、私住んでたの。
あ、はいはいはい、
そこに、いる精神科の患者さんと、
うんうん、
やっぱりここはものづくりの町ですよ、ものづくりでやっぱ工業都市 で、でそこの中に住んでる患者さんの見え方っていうのが違いますよ ね、
なるほどね。
まずはその見え方と、私から見た時の見え方もそうですし、
うん、
患者さんが自分自身を見る見え方もそうですよね、
うん、
だから僕は一番ね、やっぱりなんとかしたいなと思うのは、うんうん、愛知県はとってもやっぱりその産業も優れてるし、
うん、
文化も優れてるかっていうか、うん、文化もね、いろいろ発展してて、その中で患者さんっていうのが、うん、なかなかその産業が優れてれば優れているほど、うん、患者さんがここにいて自分はいいんだって思いにくくなっていやしないかなって、思いにくくなったら辛いなと思うんですよ。
そんなもんですかね、やっぱり港町とはちょっと違う感じですかね。
うん、漁業してるところとかね、うん、いわゆるこの漁村で自分がここにいていいのかどうかっていうことを自問したするときと、工場の真ん中で自分ここにいていいのかって、それは我々もそうなんですけども、やっぱり工場の真ん中で私たちいてもいいのかって自問したときに、やっぱりそれは体が健康じゃなきゃいけないし、しっかり上の命令を聞けなきゃいけないしっていうふうに自問するんですよね。でもその漁村にいるときにこう自問すると、魚が取れりゃいいわけですよ元気でね。
なるほどなるほどね、
口の聞き方どうでもいいんですよ。
なるほどなるほど、
だけど工場で働くとき口の聞き方間違えると事故起こしちゃうので、
うん、
でもちろんそれは一長一短で、工場が悪くて別に漁村がいいとか漁村が悪いとかそういうこと言ってるわけじゃないんですけども、やっぱり産業構造だとかね、サービス業っていうのがずっと発展してくると、自分はここにいていいのかっていう気持ちをすごくね、強くネガティブに抱きやすいことは間違いないんです。だから産業が悪いわけではないんですけども、だからそれだからこそ私はやっぱり精神科のケアっていうのは大事になってくると思うんですね、どうしても。
なるほどね、
うん、
またちょっと違うアプローチも違ってきますかね。
そうなんですよ、
その複雑なそのこう製造現場の中の方と、まあ、自然を相手にこう、ね、イムに挑んでいる方たちとはまたちょっと違うのかもしれませんね、
うん、そうなんですよね。
なるほどなるほど。
だからやっぱり秩序があったり、うん、そのサービス業第三次産業、ね、やり取りがあったりっていうところは、うん、やっぱりどうしてもその一旦精神的に調子が悪くなると、
うん、
自分自身が自分自身を阻害してしまうっていうことが起こりやすい 状況だとは思うんですよね。でだからこそやっぱりそういうところに、やっぱり我々その精神保健福祉に関わる人たちはやっぱりあのどこかその寄り添うじゃないですけども、安心感を与えるようなやっぱり環境を一方で作っていくっていうのは大事なのかなと思うんですよね。まあさすがに海や船を作ることはできないんですけども、でも我々がその、あの人的な支援っていうことがやっぱりできないかなっていうのが、まずこれが一番ですね。
そうなんですね、ありがとうございます。あの先生に、まあ、これからもついていこうと思いますけどもあの今後の夢、先生の夢お聞かせ。
夢ね、
夢、
夢はですねやっぱり、一番は自分が、まず自分がしてていいなって思うのはですね、診療所、あの診療する仲間と対話ができることです、まずは。対話っていうのは、その相手の立場やあの地位に関係なく、対等な形で相手に違うんじゃないかとか素晴らしいっていうことができるっていう環境、治療環境をまず我々が作ることだと思うんですよね。で、はい、あの精神科にはモデリングってありますね。簡単に言うと見本っていうことですね。だから例えば親子関係で、お父さんお母さんが本人にとっていいか悪いか別として見本になり得なかった時に、やっぱり患者さんは挫折して、いわゆるか、具合悪くなるわけなんですけども、その時にまた再度モデリングって必要になってきますよね、患者さんにとって、私はまず患者さんにとってのモデリングを我々医療者が示して差し上げたいなと思うんですよね。でもう一つはもうちょっとね、伸び伸び対話をして、さっき言ったように工場の中でも産業が発達してサービス業の中でも、もうちょっとね失敗や何かっていうのをね、許してあげられるといいかなと思うんですよね。相手を一方的に攻めたり、まずいんじゃないかっていう空気を出したりせずに、もうちょっとその寛容に対話をするっていうような、あの環境をまずはこの病院の協和会の中で作っていって、ああなんかあそこいいぞと、なんか近づきたいぞと、あそこ日が差してるぞというところから、こうなんていうか人に近づいてきてもらいたいっていうかね、それが一番の夢なんですよね。だからその理屈でね、ここはいいですよとか、ああです、こんなことやってますよって言う前に日を当てたい、もっともっと共和会からこう 日が当てるようなね、人がスーッとこう寄ってくるような、なんかそんなような、とにかくオーラをこの共和会から出したいまあちょっと怪しい話になっちゃってますけど、
そうですね、ちょっと怪しくなってきます
ただそれ、はいはい、そのバックグラウンドっていうのは何かっていうと、本当に対等に話ができて居心地が良くて未来がある、それが、雰囲気としてその病院の雰囲気を出したいなっていうふうに思うんですよね。そうすると地域の方が、あ、なんかわからないけどなんか良さそうだから行ってみようかなとか、そんなふうに思えるような、そんなその病院なり医療の環境っていうのが作っていければっていうふうに思っています。
そうですね、はい、ここのところですね、ドクターたちもこうよそからの結構ね、共和会に就職したいなみたいな声もちょこちょこ聞こえたりとかしてね、きっと杉原先生がその光をこう放ちつつあるっていうところもあるのかななんて思いながら見てるわけなんですけどね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そろそろ時間になってきましたけどもね、まだまだこういろんな課題があるこう精神科医療の中で、杉原先生の思いを語っていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、本日は特定医療法人共和会、共和病院精神科医杉原博樹先生に、本日は電話でご出演いただきました。最後にですね、希望という名の光っていう山下達郎さんの曲、これ災害がとても多い中でですね、東北震災の前にこう作られた曲で、震災の方たちからの、被災者の方たちのリクエストもとても多かった曲ということで、私の友人からリクエストを受けました。次回は10月12日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。ありがとうございました。杉原先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。